はい、始まりました、うん、壱島ポッドキャスト第606回ということで MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、う
ん、ウルトラマラソンお疲れ様でした。
はい、はい、ありがとうございます。
感想おめでとうございます。
はい、無事に完走できましたというところですね。
で、あの方は、あの方は
ですね、そこら辺の話はですね、ちょっとこの話長くなりますので、ちょっとあの忘れないうちにですね、ちょっとお伝えしたい話がちょっとありますので、はいはい、先にそちらからちょっと話をさせていただこうと思うんですけども、うん、よくですね、76がアットマークにであのメールしてくださいとか言ってるんですけども、うん、実はですね、うん、あのポッドキャストでお聞きいただいてる方にはですね、うん、毎回あのポッドキャストの番組紹介のところにメールアドレス、はいはい、が書いておりまして、そちらあの壱島ポッドキャストのメールアドレス正式に言いますと、うん、ikipc765@gmail.com というですね、IKFA のアドレスに非常に似てるんですけども、うん、ポッドキャスト用の ikipc765@gmail.com というメールアドレスがありまして、うん、たまたまですね、ちょっとこの 1,2 週間で2件メールをいただいてましたので、普段全然ないんですけど、うん、来てましたので、ちょっとそれを紹介させていただこうと思います、うん、先にメールいただいてたのがですね、 KI さん、ちょっと、うん、本名だったので名前をちょっとイニシャルにさせていただきましたけども、以前ですね、九州船さんの幻の船ホブライナーについてですね、ちょっといろいろ教えていただいた方なんですけども、うん、この方からリンク付きでですね、行き交通ペイペイで運賃支払えるようになったのですねっていうふうに、はい、メッセージをいただいて、リンク先を見てみるとですね、路線バスの運賃、1日フリー乗車券、定期券、乗車券、回数券、整備工場、DX 事業部で、ペイペイとアリペイが対応可能になりましたということで。
整備工場も。
はい。で、路線バスの運賃支払いについて、交通系 IC カードでは対応していませんということなので、路線バスのペイペイだったら、電子マネーで支払いができますよと。
それは嬉しいね。
はい。いうことで、はい、そういうような10月7日の壱交通さんのサイトのお知らせということで、こちらを KI さんからご紹介いただきましたということで、
小銭を持ってない時とかね、特に今小銭、
そうなんです
よ、小銭がないですもんね、
はい、あとバスに乗って後で困るのが、まあ今でこそ電子マネーがあるからいいんですけど、5000円1万円しかなかった時ですね。
そうなんですよね。逆に皆さんに お伝えしとかないといけないんですけど、はい、私は今神社の総代を、4年目やらし、はい、3年目やらせていただいてるんですがですね、
はい、
お賽銭、ですね、1円5円、まあ、ありがたいんですが、はい、1円5円入れていただくとですね、はい、両替量がものすごくてですね、
は
い、赤字になってしまいます。
なるほど、なるほど、
赤字になってしまいますので、はい、最低でも
10円以上で、
はい、していただければ、はい、
じゃあ10円プラス税ぐらいですね。
そうですね。もうだからね、神社もね、ペイペイとかのとこ、あれでも本当はダメなんですよ、
ね、はい、あ、そうなんですか。
そうなんです、そうなんですよ。サービスっていうか、はい、物を売ったところじゃないと基本的にはダメなんで、
なるほど、なるほど。
だからおみくじとかはいいんでしょうね。おみくじとかは OK なんでしょうけど、はい、お賽銭としては、
ね、お賽銭は、はいはい、
でも占いと同じなんじゃないかとかいろいろ考えちゃいます、
ね、ああ、なるほど、あ、そうですね、確かに、うん、まあ、ということで、この KI さん、ホブライナーの件もそうですけど、なんか交通系に強い、
なるほど、
情報をお持ちなのでしょうかというところで、また、交通系の、情報がありましたら、よろしくお願いいたしますと。うん、それでですね、こちら、匿名希望さんなんですけども、ちょっと、長めの文章だったら、ちょっと中略もさせていただきながらなんですけども、うん、匿名希望さん、石本さん、福山さん、毎週の配信お疲れ様ですと。うん、壱岐出身、敦賀市在住のものですと。
敦賀にいらっしゃるんですね。
はい。いつも故郷の懐かしい話目当てに、ポッドキャスト拝聴しておりますと。で、先日、石本さんが敦賀にお越しいただいたと伺って、うん、嬉しかったと同時に、一目でもお会いしたかったなと、悔しくもなりましたと。
確かに確かに。
はい。お話しされていた通り、新幹線の終着点になった以降も、敦賀の街並みは閑散としております。すいません、ディスってすいませんでした、はい、ただ石本さんがジョギングされた気比の松原は日本三大松原として地元の誇るべき観光地となっておりますと、ね、はい、いつかお二人で敦賀市をゆっくり訪れていただいて、お食事でもご一緒できたら嬉しいですと。
そうなんですよ、私、はい、大学の先輩がいらっしゃるので、はい、いつか行ってみたいなと思ってるんですよね。
はい、 で、これからも毎週の更新楽しみにしておりますということで、匿名希望さんからメッセージをいただきましたということで、
なんか久しぶりにね、はい、遠くからいただきましたね、はい、
そうですね、
昔あの上海とかで聞いてらっしゃる方から
も、ね、そうか、ありましたね、
ありましたよね、
ぜひ、はい、実はこんなところで聞いてるよとか言うんですね、うん、そういう方がいらっしゃいましたら、ikipc765@gmail.com にですね、メッセージいただきましたら、こんな風に紹介させていただこうと思いますので、はい、あと、どこで誰が聞いてるかわからないので、街をディスらないより気をつけると
思います。いや、でも、ずっと駅前よりも、駅の方が、
はい、
ちょっと寂しくなってくる感じはあると思いますので、
はい、はい、ということで、ただちょっとですね、先週敦賀にまで行く道のりの話をさせてもらって、結構話が楽しかったというふうに聞いていただいた方、ご意見何件かいただいたので、ちょっと今週はですね、多分この後ウルトラマラソンの話をしてしまうの で、ね、ですけど、敦賀まで行って、そこからまず初日半分しか終わってないので、
うん、
そこからの話はちょっと来週以降にちょっと話をしてみようかなと思いますので、はいはい、その後の金沢在住の方とかいらっしゃいましたら、またメッセージいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、というところで、メッセージを紹介させていただいたんですけれども、うん、まあ、オープニングの話に戻りますと、壱岐ウルトラマラソン、10月の、19日土曜日に行われたんですけども、はいはい、まあ、その後も含めてですね、いろいろ大変な、
いや、はい、そうですね、
大会で
雷鳴ってました、ね、はい、ございましたと。大雨で、
ね、そうですね、本当にまず朝の話からするとですね、うん、まあ、結構ランナーの方って、大体スタートの4時間前ぐらいに起きてコンディションを整えていくっていうような方が結構いらっしゃるんですけども、私はですね、もう十何時間も走るんだから、スタート時にコンディションを別に合わせる必要はないだろうと思うタイプなので、まあ、なるべくいつも通りと同じぐらいの時間に起きてというところで、まあ、で徒歩15分でスタート地点までつけますので、
はいはい、
まあ、4時に起きたんですよね、はい、スタート5時の4時に起きたら、4時に起きた瞬間、外がビカビカビカビカ光ってるんですよ、ね、
いやいや、そうそう
、はい、で見てみたら稲光がすごくて、うん、というところなので、これ雨風だったらちょっとやそっとじゃマラソンあるんですけど、うん、雷はちょっともしかして中止になるんじゃないかなと思って、思った、
いや、前日ずっと気になってて、はい、明日はどうなるんだろうと思ったら、はい、朝4時に決定って、はい、いやいや、朝5時スタートなんで4時に決定って、はい、九州郵船 のフェリーとかジェットホイールじゃないかなと思いながら思ってたんですが、
はい、は
い、結構ね、と
その判断をする4時が一番、荒れてたので、もしかしたらその中止決定になるんじゃないかなとですね。
そうそう、よくあの時間で5になったなって思いますけど。
はい、はい、そうなんです、そうなんです。で、もう福山先生のおっしゃる通り、その4時決定って存じ上げてたので、起きてまず、その、稲光を確認して、すぐ、携帯を見て、
はいはい、
本当にあるのかっていうところを確認したら、
そうそう、
どうやらあるようだということなので、あ、これは行かない、いかんなと思って。で、ただ、さっきも言った通りですね、僕、ギリギリに起きて行って、はいはい、その、15分歩くのを僕、ウォーミングアップとしてたので、これ、歩いていくのが一番難関だぞと思いながら、
確かに。
はい、でそしたらちょっとダダ漏れさんが送ってくれるということなので、もう歩かずに行って、
はい
はい、行ったんですけど、まあ、ちょうど着いたのが5時45分ぐらいだったと思うんですけど、それぐらいにはもう止んでてですね、はいはい、あ、5時じゃない、4時45分ですね、あ、これならもう全然行けるねっていうような状況になってたんですけども、で、それでじゃあまあ用意スタートっていう風になるんですけども、まあ皆さんやっぱり100キロ前にして、ビクビクしながらもテンション高くというような感じで、はい、よく見るメンバーもいたりとかですね、某床屋さんもいたりとか、
私も、はい、知り合いもいたり、はい、その日神社のお祭りでですね、壮大なので、はい、朝早く行かなきゃいけなかったんですけど、
はい、
こう暗いうちにこう携帯が
来
てうちに、
はい、
ウルトラマラソンやるみたいよみたいな
話、はい、そう
この天気でって思いながらですね、
はい、
で我々もね、朝行ってこうなんだろう、登り立てたりとか、はい、こう来たみたいとかしないといけないんですよ、はい、だからどうしようかなっていうので、
はい、
天候を気にしてたんですけど、
はい、
実は鏡岳神社であんまり天気が悪いってないんですよね、
はい、はいはいはい、
何十年に1回の出来事、
なるほどなるほど、はい、それがぶち当たったわけです、はい 確かあの上りという話もあのウルトラマラソン名物 の、 あの学生さんですね、うん、小学生中学生が書いてくれる、うん、あの上り1キロごとに、ね、あのランドマークの、はいはい、あるんですけども、それももう上りというかもう固定されてましたね、完全にたなびかない状態ぐらいですね。
なるほど、すごい風でしたもんね。
はい、はい、そんな状況だったんですけども、まあ用意スタートですね、まあ、あの無事5時にスタートを迎えたんですけども、うん、天候としてはですね、その頃はまあ小雨が降るか降らないかぐらいの感じで、うん、むしろですねもう蒸し暑かったんですよね、朝の時点でですね。
そうなんですよ、はい、めちゃめちゃ湿度高かったですよね。
はい、もうあの一番あの自分が恐れていた展開というか、もう降るなら小雨がずっと降ってほしいなと思ってたんですけども、はいはいはいはい、あの小雨は止んで、でも4時ぐらいに降った大雨がスチームのように上り上がってくるというですね、一番嫌な展開で、ちょっとこれは
お昼前ぐらい結構湿度高かったですよね。
そうなんですね、苦戦するかなと思いながら走ってて、だから結構あの各エイドですね、飲み物がだいぶ売れてたなっていうようなですね。
エイドの人たちも大変だったでしょうね、
はい、大変だったと思いますね。で、
その話になったんですよ、走る人はもう、はい、あの、はい、もうその気で来てるだろうし、まあ、逆に言えば雨とか降ってくれた方が少し楽かな、
はい、そうなんです、おっしゃる通りなんです、はい、
あのエイドの人たちは大変だな、ね、
はいはい、結構いろんな方にあの月曜日曜日月曜日火曜日言われるのが、うん、雨風大変だったでしょうって言われるんですけども、あのむしろですね、その蒸し暑さがあったので雨風は気持ちよかったんですよね。
なるほど、
ね、はい、だからあのもう雨風降ってくれっていうぐらいですね、それぐらいの気持ちで走ってたんですけど、はい、もう今おっしゃられたエイドの方はですね、もう雨風大変だっただろうなって
思います。
はい、ちょっと最後ら辺の話になりますけど、まあ、あの最後、若松のエイドとかですね、あの辺のところはですね、もういた あらゆるものが飛ばされないようにみんなあの、うん、
抑えながら
あのいろんなものを抑えながらエイドをしてたというぐらい、
結構風がすごかったですからね。
すごかったですね、うん、はい、でそんなこんなでスタートして、まあ、あの明るくなるにはだいたい1時間半ぐらい、僕としてはですね、15キロぐらいを過ぎて、うん、猿岩に向かうぐらいのところで、あのなるべくだんだん明るくなってきたかなというところで、
は
い
は
い
はい、ちょっとね青空とかも見えてきてね、
はい、そうなんですね。だから猿岩に着いた頃はですね、一番いいぐらいの天気で、はいはい、結構あの写真もバシャバシャ撮られてるランナーの方もいらっしゃったかなとですね。
問題はその後ね、
はいはい、でそれで、走っていて、どの辺だったかな、最初の、スコールが、そうそうやってくるんですけども、あれはですね、まだ、そうですね、あの猿岩に向かうか向かわないかぐらいの時でしたね。でそこでですね、ちょっとある異変に気づいたんですけども、
はいはい、
ランナーですね、はい、おおむね、大きくランナーとすれ違うといいますか、うん、先行したランナーと後ろの方のランナーがですね、お互いの状況を確認できる、往復するところっていうところが、大きく2箇所あるんですけれども、はい、1箇所が猿岩、はい、で、行きは出会いの村方面から行って、うん、猿岩を通って、戻ってくるっていうような感じ。うん、ここの、ヘアピンのくっつくところですね、うんうんうん、里浜までのところっていうところでランナーとすれ違うことができる、
はいはいはい、
でここはですね、よっぽど離れてるランナーと、うん、あとはそのさっき言ったその出会いの村からこうサルイは回ってくるところです、うん、そこだけは一筆書きなので合わないんですよね、
はいはいはい、
だからそこで合わないランナーもいるけどっていう、はい、結構なランナーとでも会うことができる、ゲストランナーの宮子さんとも会ったりとかですね、ほうほうほう、そういう風な感じで、あの方はやっぱ早いので、当然
なるほど、
外回りからちょっと行ったぐらいでもう、ね、すれ違ったんですけど、うんうん、
なるほど、
あともう一箇所は勝本ですね、
はいはい、
レオパレスの下の坂から箱崎の方に向かっていくっていう感じなんですけども、そこから串山の海水浴場まで行くので、うん、その間で結構すれ違うですねことがあるので、だからここで結構なランナーの方が今どれぐらいの位置かなって確認できるような感じなんですけども、
なんかその辺でこう回らないでそのままそっちへ行っちゃう人とかいないんかな、
は
い、
あ、そうそう、一応リショールの人がいらっしゃるので、
あ、そうです、なかなかワープする人とかいそうな気がするけど、
難しいんですけど、
はいはい、
でですね、例年といいますかですね、さっきの猿岩のところでですね、こう折り返して帰ってくるときに、
うん、
いつも最後尾車を引き連れて走っている、はい、ダダモレさんを見かけるんですけども、
はいはいは
い、いなかったんですよね。 であれ今年調子よくてもしかしたらもう自分がサルイワクの道からこう抜けていく時にも出会いの村の道に入ったかなと思ったんですよね、うんうんうん、であ絶好調かまさかもうリタイアはしてないよなとか思いながらこう走って、うんうん、でそれで走っていって、まあ勝本方面まで行って僕自身はですね狙い通りのペースで、はいはい、前半ちょっと前半を50キロですね6時間切ることができたら残り8時間貯金があるのでとにかく後で潰れてもいいから前半6時間で行こうっていうふうに決めてたのでそのペースでうまくいけてたんですけども だから去年と同じぐらいのペースなんですけどもダダモリさんとすれ違わないとこれはだいぶ今回のダダモリさん絶好調だなと思って、うん、
気合い入れてる
そしたらですね勝本のところでもすれ違わないんですよね、
はいあれ
はい、そしたらですねダダモリさんとの共通の知り合いから一報が入りまして、うん、なんとですねダダモリさん史上最速リタイアを記録したという情報が入ってまいりまして
回収
300メートルでリタイアしたという
どうしたんですか
っていうのもですねなんかもう話を言うとですねもう腰が痛くてですね、はい、もうリタイアすることを決めてたらしくて
なるほど
ただなかなかですね周りのみんなが盛り上がってるから言い出せずにいて
なるほど
それでとりあえずスタートした瞬間リタイアをしたっていう
じゃあ送ってくよって車で帰ろうとしてたってことです
そうそうなんですもうおっしゃる通りですねまず車で来たのはもう そこから帰るたびにな
るほど
駐車場がなかなか困難な中無理やり車で来てたっていうのがそういう、はい
理由が普通はね、きつい感ね。
はい。ということで、で、その後ですね、ずっと走っていくと、うん、一番きつい御嶽のところで、はいはい、ここで僕は大スコールに会うわけですけど、10時半ぐらいにですね、
うん、結構降りましたね。
はい。あれで、ただ、一番山登りで汗かいてきついタイミングだったから、もう、雨が、そうすごく気持ちよくてですねスコールはちょっとよみがえらせてもらえるスコールで
いやいや でもその後蒸し暑いですね
はいそうなんですでそこからですねなので結構ですねこれちょっとスポンサーの方は耳を塞いでほしいんですけども、うん、某徳島県が誇る製薬会社さんがスポンサーにな
るほどなるほど
なっておりますのでは
いはい青い系の、そうですね、はい、メーカーさんですね
エイドの飲み物がですね、はい、水かポカリなんです、うん、かあとイオンウォーターですね
なるほど
もう商品名言ってしまったから、うん、企業名隠した意味がないんですけども、はいはい、なので失礼ながら飽きるんですよでそれで何が一番嬉しいかって言ったら、うん、某赤い炭酸の飲料水ですね
なるほど
はいシュワッと爽やかな飲料水がすごく美味しいんですけども、
う
ん、
敵メーカーじゃないですか
そうそうそうそうなんですよでそれでですねこれが施設エイドだったらそれを置いていいわけですよ
なるほどなるほどそ
こ全然ここに絡みはないわけだからですね、
でそれであっちにはほらはい、レモン系もありますしね
はいそうなんですそうですはいで2カ所ですね、はい、46キロ地点にある壱岐水産さんここはウニ飯エイドもされてるんですと、はいはいはい、あと
ウニ飯エイドがあるんです、
はい78キロぐらいにある山崎のですね、うん、施設エイド。この2カ所にですね、キンキンに冷えたコーラがあったんですけども。
もう行っちゃいました。
ここの、はい、ここのですね、エイドのもう並び方が半端ないというか、もうコーラありますって言ったらですね、もうみんな、わらわらわらわら、集まってきて、先ほども言った通り、僕はスコールの後の、スチームを浴びての、壱岐水産さんの映像だったので、もうコーラ、ウニ飯もいただいたんですけども、ね、コーラをそうそういっぱいいただいて、はい、だいぶそこで回復したっていうところが、はい。
まあ、それは言えますわな。
はい。そうです
ね。まあ、多分、はい、麦茶とかでもいいから、別のも欲しい
ですね。そうそうそうそう。ランナーにとってのですね、本当コーラっていうのはすごく美味しいんですよね、あれがですね。
そうね。塩分もあるしね、は
い。そうなんです。で、それで復活して、先ほど言いました、6時間を目標にというところで、無事、5時間48分ぐらいで離島センターに着きまして、うん、
素晴らしい。
はい、それでちょっと離島センターで休みながら、あの50キロに後輩たちがスタートを待ってたので、うん、そのスタあの後輩たちをちょっと激励をしつつですね、うん、あのそんな感じで、まあ、後輩たちがスタートするのを見送って、それで、まあ、あの11時4、5分ぐらいにちょっとあの再出発をしていったんですけども、はいはい、そっからがですね、もう本当に地獄だったのが、はい、もうどんどんどんどん暑くなるんですね。
そうね、本当です。
はいはい、でそれで、50から60、八幡のあたりとか60キロ地点あたりですね、八幡のあたり回ってると、もう多くの人が自動販売機からもうジュースを買うぐらい、エイトじゃ間に合わないぐらい、もう暑くて暑くて、はい、そこでもあの結構な方があのコーラを買われてましたけど、そんな感じであの60キロぐらいまでもうとにかく暑さの戦いで、であのエイドでいろんな、あの小島神社のところでもですね、施設エイドの方とかがあの結構なあのいろんなもの食材とか置いてくれてたんですけども、はいはいはい、もう食材よりも飲み物飲み物飲み物っていうような感じで、
あ、ね、はい、あの日結構気温も高い湿度も高かったですもん、
ね、そうなんです、もう本当にあのサウナで走ってるぐらい、ちょっと大げさな表現ですけど、
はい、お祭りなんですけど鏡岳神社300段あるじゃないですか、上まで行ってみこしを下ろしてきてまた登ったりするんですけど、はいはい、雨の日って足場が悪いから、はい、ちょっと、はい、今日はもうあのみこしを下ろすのはやめようという話になって、
はい、なるほどなるほど、
あ、今日は登らなくていいなと思ったら、でもあの、はい、上でこう乗り手を上げないといけないから、
は
い、
なるほどなるほど、
福山さん一番若いんで、ついてきてくださいって言われて、はい、やっぱ今日登るんかと思いながら、はい、本当に汗だくで登りましたけどね、
そうですよね、暑かったですよね、あれ
を登りながら、あ、まこっちゃん今頃あのこの湿度だとドロドロになってるだろうなと思って、は
い、そうです、もう本当におっしゃる通りでございます。で結構ですね、話を聞いてると去年完走したとかですね、去年僕より早かった人たちとかも、はいはい、結構あの足切りにあったりとかリタイアしてたりとかですね、暑さにやられた方が結構、そうですね、やっぱり一番の時は暑さだな、やっぱりあの晴れてる時の20度超えと晴れじゃなくても24、5度になってきたらもうちょっとマラソンをやってられないぐらいのですね、はい、
箱根駅伝の予選会も、はい、今年大変だったみたいな、
うん、はいはいはいはい、
やっぱ湿度と
熱中症の方とか出たって言ってましたもんね、
う
ん
う
ん、
あともう何メートルでね、はい、リタイアされた、
はい、そうそうありましたね、そんな感じで、
はい、厳しいコンディションでした、
ね、厳しいコンディションでしたね、だから皆さん本当雨風大変だったでしょうって言うんですけども、本当雨風がありがたいぐらいの感じの、はい、
でもでしたね、何十人参加されたっていう話を聞きましたね、
そうなんです、はい、ただそこら辺からですね、
変態の人がいっぱいいらっしゃいますね
そうです、でその今おっしゃられた700何人、まあ、当該の方が大群れだったんですけども、はいはい、まあ、70キロ地点を超えたあたりからですね、うん、もう文字通り風雲急を告げてくるというかですね、うん、風が強くなってきて、そうそう、雲も出てきて、そこら辺が涼しくなってくるんですけども、うん、風雲急、もう一つの風雲急がやってきたのが、うん、ランナー、あの路上のいろんなところでですね、はい、ランナーの携帯が鳴り始めたんですよね、うんうんうん、はい、あの何のお知らせかと言いますと、ランナーの方がとかあーとか言ってるんですよね、あの九州線さんから
その帰れませ
んになったんです、結婚が決まりましたっていうあのそういう連絡がランナーの方に次から次に入り始めてで、あの僕はですね、結構あの 4,5 人の方にあの走りながら囲まれて、はい、息の人間だというのが分かってですね、でそれで、はい、あのどうやって帰ればいいんだとかどうしたらいいんだっていうのをちょっと ご相談を受けながら、そこら辺のレクチャーを走ながらあの山崎あたりを走ってました。
もうどうしようもないです、はい、諦めてください。そう、
はい、そうだからおそらくあの明日の5時45分のフェリーは、うん、五分五分だと思うんですよね、で結局それが今出たんですけど、うん、あのそれまではもうおそらく全便無理だと思いますっていう話をして、うんうん、でただその5時45分も波の予想を見たら、うん、結構な揺れで、うん、ランナーの方が多いからもしかしたら頑張って出してくれるかもしれないけど、うんうん、あの僕だったら乗りたくないレベルの多分、うん、あの揺れ方をするんじゃないかなと思いますと、ね、でしかもジェットウォールが全部欠航してるのでぎゅうぎゅう詰めのフェリーになると思いますって、
いやいや、そうだと思います、ござ、はい、のパターンですかね、
はい、どうもあのその船に乗ってたあのスージーさんのレポートによると、
はい
はい、まさにそんな状況だったらしく、
なるほど、
はい、あの スージーさんの好きなあのカップヌードルを持ち込んでたらしいんですけども、はいはい、とてもじゃないけどあの食べれるような状況ではあのスペース的にも揺れ的にも無理だったということで、
なるほどなるほど、はい、それは大変でした、
ね、はい、iPad にあの映画を1本入れて船に乗ったらしいんですけど、とても見れなかったというようなですね、スージーさんから
レポートその日の帰り、はい、福岡から帰ってくる便もものすごい満席だったっていう噂です、
は
い
は
い、
ああやっぱそうですよね、だからずっと帰ってこれてないわけですもんね、
う
ん
う
ん、
この季節にご座かっていう話になったって、
はい、であのちょっと話はずれるんですが、あの後輩あの金沢が来てるあの、はいはい、いつもの福永くんですね、はいはい、があの来てたので、あのレンタカーあのがを借りるのを忘れてたので、僕の車を1日貸してたんですよね、はいはい、で次の日のジェットフォイルまで、はいはい、あの朝まで貸してたんですけども、はいはい、で朝もう港に止めとってって言ってたら、うん、もうそれこそだから帰ってこれてない人が車いっぱい止めてるから、港の駐車場が月曜の朝でももう完全に埋まってた状態だったみたいで、はい、だからもう全然止めれないんですよ、どうしたらいいですかっていう悲鳴が上がってくるぐらいですね。だから向こうにも結構、は
い、いや、まこちゃんの車とすれ違って、はい、あれ今まこちゃんじゃなかったかなって、はい、
あそうです、あの日曜日にすれ違ったとしたら完全にあの福永君だと、はい、そんな感じで、であの残念ながらその福永君もあの去年あの14時間00分という奇跡の時間でゴールした福永君も、はいはいはい、今回はちょっと、70キロか80キロぐらいのところでちょっと足切りに遭ってしまったということで、で私はと言いますと、因縁の去年あの 82.5 キロ津月小学校のところで足切り食らったんですけども、うん、そこをあの去年より1時間早く通過して、はい、あの某あの市職員の方ですね、あの以前あの福山先生たちも飲んだことのある方なんですけど、その方と、はいはい、あもうその去年もそこにいらっしゃったんですけども、はいはい、あ今年はあの足切り食らわなかったねみたいな感じで励ましてもらって、はい、これやったら全然ゴールできるタイムよって言って、あのもうそこの足切りが結構厳しいんですよね、おそらくあの、はいはい、飛行機到着で空港線のところをあの通行止めにするわけにはいかないので、
あそういうことか、
はいはい、だからおそらくそこの足切りだけちょっと厳しめにいつもなってるんですけども、まあそこをクリアして、でもそこから地獄の始まりといいますか、錦、
ね、
浜のところから月マリンパルに向かう坂、そして、うん、90キロマリンパルを過ぎたところでですね、うん、あそこから左に曲がってですね、入庁集さんの方に曲がって、はいはい、あの茎の方に向かうんですけど、はいはい、そこにちょうど立正が知り合いだったので、はいはい、立正の方から石本さん頑張って、ここから地獄の始まりよって、はい、励ましの言葉をもらって、
それは励ましになるのか、
はい、それでそこをですね、上り下りして、そしたら茎で、ありがたいことで私の患者さんが茎には多いものですから、茎で大歓迎を、はいはい、いただきまして、はいはい、そこで力をいただきまして、ただそっかだいぶ茎についたのがですね、日が沈むか沈まないかぐらいのタイミングだったので、はい、そっから遠田ダムから若松から、うん、五の浦大橋に向かうまではですね、だいぶ日も陰ってきて、うん、はいはい、そこで今日3回目のスコールがやってきて、ここばっかりやっぱり、はい、ここばっかりやっぱり寒かったんですよね、
なるほど、なるほど、
はい、でもありがたいことにゴール直前になって、はい、闇始めて、それでただ風がものすごいことになってたので、うん、先ほども言いました若松のエイドとか、あと、はい、あそこの、2キロ自動車がちょっとごめんなさい失念しましたけども、うんうん、自動車の前のエイドのところですね、98キロ地点あたりですね、あそこはもう、はいはい、エイドを設営すること自体が大変だなっていうぐらい、もう風で、はい、大変な目に遭うぐらい、ただランナーから取ったらですね、結構追い風みたいな感じになってたので、
はい
はい、大丈夫だったんですけど、最後ですね、郷の浦トンネルだけはですね、うん、完全な向かい風で、僕いつも郷の浦トンネルをランニングコースで走ってるんですけども、
はいはい、
こんなに前に進まない郷の浦トンネルは久しぶりだなっていうぐらい若干漁協側から行くと、
うん、
若干登るのと、
あと、ね、
完全に あの北方面からの風だったので、はいはい、完全にトンネルを筒状で風がもうあの集まって、まあ、向かい風になって残りの350メートルぐらいがですねもう今日一番ぐらいきつかったぐらいですね。
それでタイム内を阻止された人もいる、はい、もしかしたらいるかもしれない、
ね、いらっしゃったかもしれないですね、はい、で無事に、タイムがですね13時間20分台でゴールをいたしまして、はいはい、あの無事に帰ってこれましたと、はい、いうところでですね時間を調整したかのようにですねちょうどいいぐらいの時間になってきましたけども、うん、まあ本当にあのいろんな方で沿道でもですねあのありがたいことにあのお知り合いの方もいらっしゃればあの生島ポッドキャスト聞いてるよって言ってくださる方もいらっしゃったりとかですね、うん、本当にあのいろんな方にお声かけいただいたおかげであの5年あの公式的には5年ぶりに100キロ完走することができましたと、はい、いうことで、あただですね来年はもうダダ漏れさんの口車には乗らないということだけはですねちょっとここで宣言をあの300メートルでリタイアした人にですね一緒に走ろうなんていうのはもうそんな口車には乗らないということだけは宣言しようと思いますのでというところで今週の生島ポッドキャストを終わりたいと思います。